主に向かって喜び歌おう。救いの岩に向かって喜びの叫びをあげよう。御前に進み感謝を捧げ、額の音に合わせて喜びの叫びをあげよう。私たちを作られた方、主の御前にひざまずこう。共にひれ伏し伏し拝もう。主は私たちの神、主は私たちは主の民、主に養われる群れ、御手の内にある羊、今日こそ主の声に聞き従わなければならない。賛美歌124番をもって主を賛美いたします。お差し支えのない方はどうぞお立ちください。賛美歌124番。 それでは実会を唱和いたします。実会は前の椅子のポケットにありますので、それをご覧ください。実会、我は万事の神主、万事をエジプトの地、その奴隷たる家より導き出せし者なり。万事我が顔の前に我のほか何者も神とすべからず、万事己のために何の偶像を刻むべからず、万事の神主の名を見たりに口にあるべからず、安息日を覚えて俺を聖とせよ。万事の父母を敬え。万事殺すなかれ。万事会員するなかれ。万事盗むなかれ。万事その隣に対して偽りの証を立てるなかれ。万事その隣の家を貪るなかれ。どうぞご着席ください。お祈りをいたします。全能の父なる御神、あなたの皆を心から褒めたたえます。あなたはすべてを作り、すべてを御手の中に収めておられます。あなたの支配は永遠から永遠まで変わることがありません。私たちはあなたの御手の中でこの地上での命を受け、あなたの御手の中で支えられ、一日一日を歩んでおります。しかしその歩みはまことにあなたの御心にかなわないものであることを思います。あなたの皆を褒めたたえること、褒めたたえるために作られたものであるにもかかわらず、己が腹を神とし、自らの思いを満たすことにのみ思いと行いとを向けてしまうものであります。御言葉に従うことを第一の喜びとすることができず、あなたを愛し隣人を愛することにおいて、あなたに仕え隣人に仕えることにおいて誠に怠惰なものでありました。言ってはならぬことを口にし、なしてはならぬことをなしました。主よ、どうか私たちを憐れんでください。私たちを憐れみ、あなたの恵みの中で新しく生きるものにしてください。あなたは私たちのために愛する一人子を与えてくださる。私たちのために、私たちに代わって御子を十字架におかけになりました。そして私たちをあなたの子、あなたのしもべとして召してくださいました。どうかその尊い御業によって私たちを憐れんでください。私たちの一切の罪を許し、あなたの御言葉に従って生きる力と勇気と信仰とをお与えください。私たちの主イエス・キリストの永遠の父、すべてのものの作り主なる神よ、あなたは恵みによって私たちの主の一巡りを守り導き、新しい主の始め、この主の日に共に祈りを捧げ礼拝を守るために、再び私たちを集めてくださったことを感謝いたします。どうか今聖なる御霊の息吹によって私たちの心と思いを清めてください。あなたに逆らっている私たちの思いと言葉と行いを捨てて、あなたを心から愛し聖なる御名にふさわしく唱えることができますように。世を照らす誠の光である主よ、私たちに御言葉を取り継ぐ牧者を聖霊の力によって強め励ましてください。あなたの御業の道具として用いてくださり、御言葉を存分に語らせてください。そしてまた聞く私たちの心を聖霊の光によって照らし、あなたの御教えを正しく聞き取ることができるように清め整えてください。あなたの御前に今自分を虚しくして、すべてを聖霊の導きのうちに委ねるものにしてください。私たちの救い主イエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。 それでは賛美歌517番をもって主を賛美いたします。お差し支えのない方はどうぞお立ちください。聖書をお読みいたします。まず旧約聖書ヨシュア記1章1節から9節、旧約聖書の340ページです。旧約聖書340ページヨシュア記1章1節から9節。主のしもべモーセの死後、主はモーセの従者ヌンの子ヨシアに言われた。私のしもべモーセは死んだ。今あなたはこの民すべてと共に立ってヨルダン川を渡り、私がイスラエルの人々に与えようとしている土地に行きなさい。モーセに告げた通り、私はあなたたちの足の裏が踏むところすべてあなたたちに与える。アレノからレバノン山に、レバノン山を越え、あの大河ユーフラテスまで、ヘト人の全地を含み、太陽の沈む大海に至るまでがあなたたちの領土となる。一生の間、あなたの行く手に立ちはだかるものはないであろう。私はモーセと共にいたように、あなたと共にいる。あなたを見放すことも見捨てることもない。強く大きくあれ。あなたは私が先祖たちに与えると誓った土地をこの民に継がせるものである。ただ強く大いに大きくあって、私のしもべモーセが命じた律法をすべて忠実に守り、右にも左にもそれてはならない。そうすればあなたはどこに行っても成功する。この律法の書をあなたの口から離すことなく、昼も夜も口ずさみ、そこに書かれていることをすべて忠実に守りなさい。そうすればあなたはその行く先々で栄え成功する。私は強く大きくあれと命じたではないか。うろたえてはならない。おののいてはならない。あなたがどこに行っても私の、あなたの神主は共にいる。続きまして、新約聖書1ページ、マタイによる福音書1章18節から25節をお読みいたします。 新約聖書1ページマタイによる福音書1章18節から25節イエス・キリストの誕生の次第は次のようであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、二人が一緒になる前に聖霊によって身ごもっていることが明らかになった。夫ヨセフは正しい人であったので、マリアのことを表沙汰にするのを望まず、密かに縁を切ろうと決心した。このように考えていると、主の天使が夢に現れていた。ダビデの子ヨセフ、恐れず妻マリアを迎え入れなさい。マリアの胎の子は聖霊によって宿ったのである。マリアは男の子を産む。その子をイエスと名付けなさい。この子は自分の民を罪から救うからである。このすべてのことが起こったのは、主が預言者を通して言われていたことが実現するためであった。見よ、乙女が身ごもって男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。この名は、神は我々と共におられるという意味である。ヨセフは眠りから覚めると、主の天使が命じた通り妻を迎え入れ、男の子が生まれるまでマリアと関係することはなかった。そしてその子をイエスと名付けた。それではご一緒に信仰告白をいたします。日本キリスト教団信仰告白によって私たちの教会の信仰を告白します。信仰告白の言葉は前の座席のプレートにあります。それをご覧ください。日本キリスト教団信仰告白。我らは信じかつ告白す。旧新約聖書は神の栄冠によりてなり、キリストを証しし、福音の真理を示し、教会のよるべき唯一の聖典なり。されば聖書は聖霊によりて神につき、救いにつきて、全く知識を我らに与える神の言葉にして、信仰と生活との誤りなき規範なり。主イエスキリストによりて啓示せられ、聖書において証しせられる唯一の神は、父子聖霊なる三位一体の神でいましたも、御子は我ら御人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたび己を全く生贄として神に捧げ、我らの贖いとなりたまえ。神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により我らの罪を許して義としたも、この変わらざる恵みのうちに聖霊は我らを清めて義の実を結ばしめ、その御業を成就したも。教会は主キリストの体にして、恵みにより召されたる者の集いになる。教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の晩餐との聖霊典を執り行い、愛の技に励みつつ、主の再び来たりたまを待ち望む。我らは各信じ、よいよの生徒と共に使徒信条を告白する。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人の我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、闇に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる王道の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。 昔親しくさせていただいた女性の牧師に永井春子先生という方がおられました。この先生は日本キリスト教会、通称新日記と呼んでおりますけども、そこの教会の牧師をしておりました。でこの永井春子先生のご主人にあたるのが永井治という先生で、当時森商事教会の牧師をしておられ、そして森商事教会は西部連合長老会に加盟している、連合長老会が発足するときからずっと中心的な人物として活躍しておられた先生です。でそのこともあって永井春子先生とのお付き合いも何とかありましたけれども、その先生が書かれた小さな書物「青少年のためのキリスト教入門」という本がありました。今でもあるかどうかは分かりませんけれども、相当古い本です。全部読んだわけではありませんけれども、記憶しているのが2つ、一番最初と一番最後。その一番最初に出てくる言葉が、キリスト教とは何ですかという質問で、それに対する答えが、キリスト教とはキリストですという答えになっていました。何気ない言葉であります。当たり前といえば当たり前です。しかし初めて私がこの本を読んだ時にちょっと違和感を感じました。というのは、その頃はまだ教会に行っておらず、で宗教というと、教祖が何か素晴らしい教えを話をして、弟子たちがそれを聞いて、それを書物に書き留めたり、また後世に伝えたりするということは、キリスト教というのはキリストの教え、それが中心だというふうに思い込んでいたところがありました。でそういう私でしたから、キリスト教とはキリストですというのは、一見当たり前のようにも思いますけども、もしキリスト教の中で最も大切なことは何ですかという意味の問いであるならば、それはキリストの教えです、特にこの教えは大切ですというふうになっているのが普通だと思っていましたので、単純にキリスト教とはキリストですというふうに言われたときに違和感を覚えたということであります。ずっと後になってきますと、その永井春子先生がその本の中で言おうとしたことはよく分かるようになってきました。要するに、キリストは確かに数多くの教え、素晴らしい教えをしたり、また当時多くの人々を癒したり奇跡を行ったりしました。ですけども、その一つ一つは大切であったとしても、キリスト教において最も大切なことはキリストご自身だということを永井春子先生は言いたかったということであります。でなぜキリストがそんなに大切なのかという説明がその本の後に続いていくわけであります。で私たちも聖書を読んでいきますと、聖書の中にはキリストの教え、またキリストのなさった数々の奇跡というものが出てきますので、それにまず目が引かれていくと思います。しかし、この新約聖書は特にイエス・キリストの生涯、そしてまた数々の教えを伝えてはおりますけれども、最も大切なこととして伝えているのはキリストの十字架であるということであります。使徒パウロはあるところで、十字架のキリスト以外にあなた方の間では何も知るまいと決心したとまで言うわけであります。今でこそ私たちはキリストというとイエス・キリストのことを真っ先に思い起こします。しかし、キリストという言葉自体は当時ユダヤ人の間では決して珍しい言葉ではありませんでした。もちろんそんなにしょっちゅうキリストが現れるわけではありませんけれども、しかしこの方こそキリストに違いないと期待を寄せる人というのは時々現れました。イエス・キリストの時代にも自ら名乗ったのか、それとも他の人々から持ち上げられたのかよく分かりませんけれども、キリストであると言って人々を扇動しクーデターを起こそうとしたという事件は何度もあったようであります。使徒言行録の中にもそういう出来事がかつてあった。しかし彼らは勝手に滅んでいった。だからペトロたちがナザレのイエスこそキリストだと今言ったとしても慌てる必要はない。もし神様から出たことであるならば、そのペトロたちを妨げるのは私たちが神の敵になってしまう。 しかしペトロたちが言うのが神様から出たのでなければ彼らは神様によって滅ぼされていく、まあ、そう言ってペトロを迫害しようとした人々を沈めたという話も使徒言行録の中には出てきます。ガマリエルという人物でおそらく使徒パウロの先生ではなかったかという話もある人でありました。でこの人がそういうふうに言ったようにその当時自らメシアと名乗るかあるいは人々からメシアと祭り上げられてそういうクーデターのようなことをしたということはたびたびあったようであります。キリストという言葉は旧約聖書の中ではメシアと呼ばれておりました。もともとは油を注ぐという言葉から来たものです。王様が王様になるとき即位のときに油を注がれたことからそのように呼ばれるようになりました。その後祭司たちが祭司の職に就くときあるいは預言者が預言者の職に就くときやはり同じように油を注がれてそして、その任を担っていったということになっていったわけであります。王国が滅んだ後は王様も祭司も預言者たちも現れなくなる。でそういう中で神様は王様祭司預言者とはまた別に新たな使命を担ったメシアが使わされるというふうに思うようになってきました、まあ、そこからメシアという言葉がそれまでの王祭司預言者とは別に用いられていくようになったという経緯がありました。なぜ油を注がれたかということになりますとこれもまた話が複雑になりますので今日はその話は省かせていただきますけれどもとにかく神様から特別に使わされたということでこの人こそメシアに違いないということがたびたびあったようであります。ですから今の私たちはこのメシアはすなわちイエス・キリストのことだということが分かるわけですけれどもしかし当時はいろんなところでいろんな人たちがあそこにメシアがいるここにメシアがいるというふうに言ってそういう人々のところに集まるということがよくあったようであります。キリストという言葉はこのメシアという言葉をギリシャ語に翻訳した言葉であります、まあ、ですからもともとはキリストと関わりてやるところをメシアと翻訳するケースもありますしまたメシアというところをキリストと翻訳するということも決して珍しくはありません。使徒パウロが各地に伝道に行ったときにやはり同じようにあの方こそ メシアではないかキリストではないか、まあ、そういう噂をする人々が現れたようです。またその一方でユダヤ人たちにはメシアという存在に対しては一つの強い願望が結びついておりました。それは滅びた国が復興させられるそのために特別に使わされるのがメシアだというそういう期待を込めてメシアを待望していたということであります。ですからメシアという言葉がよく出てくるのですけれどもしばしばそれは新しい王様新しく王国を建てる軍事的な指導者、まあ、そういう存在としてのメシアを期待する声が大きかったようであります。イエス・キリストを述べ伝えている使徒パウロの耳にもそういう言葉が幾度も入ってきたに違いありません。でその時にパウロはイエス・キリストを述べ伝えている。パウロが述べ伝えるイエス・キリストとは十字架にかけられた方だということを繰り返し繰り返し語っているわけであります。そうするとそれを聞くユダヤ人たちはメシアが十字架にかけられるそんなバカだそんなのメシアじゃない、まあ、そういうふうに反発する人が多いわけであります。それでも使徒パウロはなお私はキリストしかも十字架にかけられたキリスト以外何も知るまいと決心したとまで言って十字架にかけられたイエス・キリストを述べ伝えるわけであります。なぜイエス・キリストが十字架にかけられたということをパウロは強く主張しているのか、それはパウロが書いたローマの信徒への手紙やコリントの信徒への手紙の中を 読んでいきますと、その理由がよく出てきます。すなわちパウロが述べ伝えるキリスト、メシアというのは、軍事力を持って、あるいは政治的な力を持って世界を支配するというのではなくて、むしろ多くの人々の罪の贖いのために自ら死に向かっている、神に捧げられる犠牲の動物のようにして自らを神様に捧げ、そういう方としてのメシア。そこでパウロはキリストの十字架の意味を力強く語っていくわけであります。最初に永井春子先生が書いた、キリスト教とはキリストであるというその言葉のそのことを意味しております。キリストが大切だからといって、その教え、そしてまた数々の奇跡を、その全てを言うのではなくて、キリスト、特にそれは十字架の出来事を強調するための出だしの言葉であったわけであります。ですからパウロの言葉を用いて言うならば、キリスト教とは十字架のキリストである、あるいは十字架と復活のキリストであるということを、まあ、永井春子先生はその本の中で言いたかったわけであります。まあ、その本を読むとそういう説明がちゃんとなされていますので、まあ、ちゃんと読めばよかったんですけど、私はその時まだ読まなかったものですから、それに気づくのはずっと後になりました。でとにかく使徒パウロはキリストを述べ伝え、しかもそれはキリストのあれもこれもではなくて、特に強調したのは十字架でありました。でそれとともに復活ということも強調していくわけであります。そしてパウロの書きましたガラテヤの信徒への手紙という書物がありますけれども、こういう言葉がその中にあります。キリストは私たちのために呪いとなって、私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。木にかけられたものは皆呪われると書いてあるからです。それはアブラハムに与えられた祝福がキリストイエスにおいて異邦人に及ぶためであり、また私たちが約束された霊を信仰によって受けるためでした。まあ、このようにパウロは書いているわけであります。パウロがこのガラテヤの信徒への手紙の中でこういうふうに語る少し前、イエス・キリストは私たちの救いのために神様から呪いを受けたというふうに言うわけであります。その神様からの呪いというのは十字架ということであります。そこには十字架という言葉が直接出てくるわけではありません。でしかし十字架にかけられるというのは単に殺されたというだけではなくて、神様からの呪いを受けたという意味もあるとパウロは説明していくわけであります。その時に旧約聖書の中に、気にかけられるものは呪われるとあるからだというふうに旧約聖書の言葉を引用しながらその説明をしていきます。まあ、私たちは普通イエス・キリストが十字架にかけられたというふうになりますと、弟子のイスカリオテのユダが裏切ったとか、あるいはローマから派遣されたユダヤ総督ピラトが裁判にかけ、そして死罪を言い渡したからだというふうに、まあよく説明を聞きます。確かにそのことは聖書にも記されている通りであります。しかし聖書はそれだけではなくて、十字架にかけて殺されるということは人々の手に落ちて、そして命を失うというだけではなくて、実は神様からの呪いを受けているのだということも私たちに教えているわけであります。神の一人子であります。罪のない方であります。しかしその方が神様からの怒りを受ける、神様からの呪いを受ける、一体これはどういうことなのだろうか。でそれはイエス・キリストに罪があるからではなくて、むしろ全ての人々の罪を担い、全ての人々が受けるはずの呪いをイエス・キリストが代わってお受けになった。イエス・キリストが私たちに代わって神の怒り、神の呪いを受けてくださったので、イエス・キリストを信じる私たち、イエス・キリストに結ばれている私たちは神様からの怒り、呪いから免れているというわけであります。適切な例えになるかどうかは分かりませんけれども、まあ、避雷針があって雷が鳴っている、 日差しがあると、まあ、雷が落ちない。でもちろんこれ設置の仕方にもし問題があれば雷が落ちるわけですけども、まあ、日差しがあることによって、天からの雷が、建物に落ちないと、まあ、少し話横にそれますけども、中世の頃にはゴチック建築、建築っていうものが大流行りしました。でゴチック建築の特徴はいくつもあるんですけども、そのうちの最も大きな特徴は高い建物を作ることができるという建築方法でありました。で高い建物を作るということは、それは象徴的に神に近づくという意味もありましたので、その教会の建物を作る人々は自分たちの経済力を誇るとともに、私たちは神に近い存在だという主張をすることもできたわけであります。しかし皮肉なことに、そういう高い教会の建物によく雷が落ちた、すなわち神様の怒りを受けたというのも噂されたという話があります。まあ、非常に皮肉な話でありますけども、まだ飛来心がなかった時代、そういうことが分からなかった時代の話であります。まあ、今でこそ笑い話として笑い飛ばすことはできますけども、その当時の人々にとっては教会に神の怒りが落ちる、とても恐ろしいことであったろうと思います。まあ、話は変なところに行きましたけども、私たちは神に対して罪を犯している、それゆえに神の怒り、神の呪いを受けるのは当然のことであります。しかし私たちが神から怒りを受けることがないように、神の呪いを受けることがないようにと、イエス・キリストは私たちに代わって十字架にかかり、私たちに代わって罪の罰を受け、神の怒りを私たちに代わって受けてくださった。それゆえに私たちは神の怒りを免れることができる。聖書はそのように教えているわけであります。十字架にかけられるというのは神の呪いを受けることというのは、まあそういう意味を持っているということであります。でイエス・キリストが十字架にかけられたということについては、前この金沢元町教会の礼拝でも話をしたことがありますけれども、レビ記16章に贖罪、罪の贖いの儀式ということについて記されているところを説教したことがあります。大祭司が年に一度だけ臨在の幕屋の一番奥の部屋、神の契約の箱が置かれているところに入っていき、その神の契約の箱の蓋の部分にある贖いの座というところに動物の血を7回垂らしていく。でそのことによってイスラエル全体の罪の贖いがなされるという儀式がレビ記16章に記されております。新約聖書のヘブライ人への手紙は、旧約の大祭司はたとえ年に1回であったとしても、それを毎年毎年繰り返さなければならないということにおいて、その贖いの儀式は不完全であったと言わざるを得ないのだ。罪を犯すたびごとに贖罪の動物を捧げる、それも罪を犯すたびごとに繰り返し繰り返し捧げていかなければならない。確かに動物を捧げることによって罪の贖いはなされる。しかしまた次の罪を犯した時にはまた供え物を捧げなければならない。これもまた不完全であるということをヘブライ人への手紙は主張しました。ヘブライ人への手紙が何を言いたいかというと、その後に出てくることです。すなわち旧約の時代は罪の贖いは大切なことであったけれども不完全であった。しかし今やイエス・キリストが現れ、その完全な贖いによって私たちは完全な救いを自分のものにすることができた。だから私たちはもはや繰り返し動物を捧げる必要はないのだ。イエス・キリストが十字架にかかられたというのは、そういう完全な贖いをしてくださったという出来事に他ならないと告げているわけであります。まあ、ですから私たちの礼拝も動物を捧げるという形の礼拝を取りません。すでにイエス・キリストが完全な贖いをしてくださっている、罪の許しの 出来事をそこで起こしてくださっている。それゆえに私たちはもはやこれ以上何もする必要はない。ただ繰り返し繰り返し、私たちのためにキリストがご自身をお捧げくださったので、私たちは神の前に生きることが許されている。それならば、あと私たちがすべきことは、このイエス・キリストを心から私の救い主、私の神として崇める以外にないのではないか、まあ、これが新約聖書が繰り返し繰り返し私たちに語っている事柄であります。ですからキリスト教が大切にしているのはキリストだ、それはキリストのあれもこれもということは当然言ってもよいのかもしれませんけれども、その中でも特にイエス・キリストの十字架の出来事ということはとても大切なことだということであります。そこでもう一度先ほどのガラテヤの信徒への手紙を戻っていきたいと思います。イエス・キリストは私たちに代わって神の呪いを受けてくださったという言葉のすぐ後に、それはアブラハムから始まってイエス・キリストに至るまで神様はそのご計画を進めていき、その救いが異邦人に及ぶためであったというふうに告げているわけであります。重要なことはアブラハムからイエス・キリストへという言葉であります。これは私たちの教会が天地創造の物語から始めて、そして創世記12章においてアブラハムが神様によって選ばれたというところを見てきました。で、そのアブラハムから始まるイスラエルの歴史をたどるときに一つの手がかりとしたのはマタによる福音書の1章の1節から17節でした。まあ、今日は18節からお読みしましたけれども、その前にあるマタによる福音書の1章の1節から17節までのイエス・キリストの系図が記されております。で、これは普通系図と言いますとイエス・キリストの血筋の良さということをまあ証明するためのものというふうにまあ考えやすいわけですけれども、しかしそれは単にイエス・キリストの血筋を示そうとしたというだけではなくて、アブラハムから始まる全ての人々を救うという神様のご計画を系図という形で、イスラエルの歴史という形で私たちに示すことが一番の目的だという立場から、この4月からずっとこの旧約聖書を見てきたわけであります。先ほどのガラテヤの信徒への手紙と、まあ、そういうところでは一致すると言ってよいかと思います。で、アブラハムからイエス・キリストに至る系図がそういう血筋ではなくて、神様の救いのご計画、歴史を通して働き続けられる神様の技というものを見てくるということであれば、私たちはどうしても今日のところで見過ごしにすることのできないことがあります。それは今日の説教のタイトルにもしておきましたけれども、モーセからヨシアへ、モーセとヨシアという2人の重要な人物はマタイによる福音書の系図には出てきません。それはモーセとヨシアは偉大な働きはしていますけれども、系図の上でイエス・キリストと直接関係がないからであります。しかし系図にその名前がないからといってモーセとヨシアの働きが軽んじられるはずはありません。実際旧約聖書の中ではこのモーセとヨシアの働きを非常に高く評価をし、繰り返し繰り返しこの出来事を語っておきます。先ほどお読みしました、一緒に朗読しました10回もそうであります。モーセという名前は出てきませんけれども、エジプトから脱出させてくださったということを告白しているわけであります。すなわちエジプト脱出という出来事がいかに旧約聖書において重要であるのか、イスラエルの民にとって重要なことであるのかということが、まあ、そこにも示されて、そしてエジプト脱出で一番大きな働きをしたといえばモーセと言わざるを得ないのであります。ですからこのモーセの名前がイエス・キリストの系図にないということは、神様のご計画を示す目的ということから少し外れているのではないかというふうに思うかもしれませんけれども、もちろんそうではありません。イエス・キリストの系図には出てこないけれども、しかし大きな働きをした旧約聖書の人々は数多くあります。例えば預言者エリアや、あるいはイザヤ、 エゼキエル、エレミアなど数々の旧約聖書で活躍した人物があります。その全てがこの啓示の中に示されるということではありません。あくまでも神様のアブラハムから始まる全ての人々を救うご計画を示しているということであります。細かいところになるとどうしても啓示という形で記している以上書くことのできない部分も出てくるということであります。改めてモーセとヨシアということを考えてみますと、モーセはエジプトを脱出するときに神様から召されて、そしてエジプトへと派遣されました。聖書によればモーセは80歳のときに神様からそのように命じられて、そしてイスラエルの人々を脱出させた。40年間荒れ野で生活をし、そして120歳でその生涯を終えたということが、まあ概略的なイエス、モーセの生涯ということになります。でヨシアはというとエジプトを脱出した数多くの人々の一人であります。ほとんどの人たちは荒れ野の40年間の間にその生涯を終えていきました。しかしヨシアともう一人、エフンネの子カレブという人物、この二人だけはエジプトを脱出した時もいましたし、そして荒れ野の40年間を過ごし、そして約束の地に入っていく、まあ、そういう意味では非常に信仰的な人々であったということが言えるかと思います。特にヨシアという人物はモーセの後継者として、モーセが世を去った後約束の地にイスラエルの人々を導いていくのはこのヨシアでありました。でこのヨシアという人物が活躍しているのは言うまでもなく、ヨシア記という書物の部分になってくるわけであります。ヨシアとイスラエルの人々がどんなに苦労して約束の地を獲得していったかということが、まあ、そこに記されている、まあ、これのヨシア氏ということはよく議論になるわけですけども、今ここではそのことを議論するつもりはありません。あくまでも神様が導いてくださった、ヨシアは神様の命令に従ってイスラエルの人々をその地に導き入れたということであります。このヨシアについて少し丁寧に説明しておく必要があろうかと思います。先ほどこのヨシアという人物はエフネの子カレブと共にカナンの地に最初に入ろうとした時の12人の偵察の一人でした。で12人のうち10人は入っていくと我々は殺されてしまうと言って入っていくのを反対しますけれども、ヨシアとカレブだけは神様が約束してくださった土地に間違いないから神様を信頼して入っていこうというふうに言うわけであります。まあ、そういう様子が あった後、神様はイスラエルの人々を荒れ野に戻し、そして40年間そこで生活をさせる。これまで何度も敵が襲ってくるときに神様が守ってくださった。水がないときには水を与え、食べ物がなくなると食べ物も与えた。いつも神様が守り導いてくださった。それを経験しているにもかかわらずなお新たな試練がやってくるとおじけづいてしまう、そしてエジプトへ帰ろうと言い出すような状況でした。でこれではこのまま約束の地に入れるわけにはいかないと判断した神はイスラエルの人々を荒れ野に戻し、そしてそこで40年間生活させるわけであります。神様の養いを受け、神様の守りを受けて40年を過ごすことによって神様への信頼を少しずつ少しずつ養っていくということであります。そしてその40年の時を経てモーセの後継者としてヨシエが指導者として立ちます。エフネの子カレブも指導者の一人になるわけですけれども、このヨシア記の中ではそんなに目立った働きは描かれておりません。しかしこのカレブという人物は史詩記の中においてまた一つの軍事的な指導者としての働きをしておりますので、またそれは皆さんが史詩記を読んでいただいた時にカレブの名をちょっと探してみてください。とにかくこのヨシアとカレブは12人のうち神様に対する信頼を示したわずかな人々であったということであります。 このカレブと共に偵察に出かけていくときに、ヨシアはモーセからヨシアという名前を与えられました。彼の名前はもともとホシアでありました。まあ、ホシアにしてもヨシアにしてもどちらも意味は救いという意味であります。で、ただホシアの場合はただ救いという意味しかありませんけれども、ヨシアとなりますと主は救い、ヤーベという神様の名前の、まあ、一部分を名前につけられて、そしてヨシアと発音するようになったわけであります。ある人は名前に神様の名前、特にヤーベという神様の名前をつけられたのはこのヨシアが初めてであるというふうに説明した人があります。まあ、私自身はそれを確認したわけではありませんので、確かかどうかは分かりませんけれども、まあ私もざっと調べて、他に、ヤーベという神様の名前を付けられた人物はあまりよく知りませんので、まあ、その説はそうなのかなというふうに、心に留めている程度でありますけども、とにかくこのヨシアという人物はモーセからわざわざ主は救い、ただ救いではなくてヤーベは救い、主は救いというふうに名前を改められて、そしてそこから新たな出発をしていくということがそこに記されているわけであります。そしてこのヨシアはモーセの後継者として民を指導していきます。一つ不思議に思うのは、ヨシア記の中で、まあそれ以前の出エジプト記から申命記までもそうなんですけども、モーセに対してはしばしば主のしもべモーセ、神様は私のしもべモーセ、そういうふうに呼んでおりますけれども、ヨシアに対してはモーセの従者ヨシアという言葉がいつも出てくるわけです。神様のしもべヨシアと呼ばれることはほとんどありませんでした。ただ一回だけ出てくるのが四式になってからです。四式の中最初のところですけども、四式の最初のところでヨシアはこの世の生涯を終えるという場面が出てくるわけですけども、そこで初めて私のしもべヨシアという言い方で神様が、まあ、ヨシアを呼ぶ。モーセとヨシアにはそういう違いがあるというふうに言えるかもしれません。しかしそれはモーセの働きとヨシアの働きの優劣を言っているわけではありません。モーセは神様のしもべとして仕えていきます。ヨシアは直接神様に仕えたというのではなくて、モーセに従順であった、モーセに仕えていった、その意味でずっとヨシアはモーセの従者と呼ばれ続けたわけであります。決してそれは屈辱的な呼び方ではありません。ヨシアはモーセに対してどこまでも従順であったということを、このモーセの従者ヨシアという言葉に込められているのではないかと思います。従順であるということはとても大切な言葉であります。主イエスキリストに対しても従順という言葉が出てきます。すなわちイエスキリストはどこまでも従順であった、死に至るまで従順であったという言葉が何度か新約聖書の中に出てきます。ですから従順という言葉は決してマイナスイメージで考えるべきではなくて、むしろどこまでも神様に忠実であり従順に従っていく、そういう存在であるということであります。イエス・キリストに対してまで従順という言葉が使われるということは、神の独り子であるという立場を利用して自分勝手に振る舞うということは一切しなかったということであります。どこまでも神様の御心に従っていく姿勢をイエス・キリストは示しておられた。死に至るまで彼は従順であったという言い方もそのことを示しているわけであります。イエス・キリストのイエスという名前はこのヨシアという名前のギリシャ語的な呼び方であります。まあ、私たちは日本語で読みますのにヨシアとイエスというのがあんまりそんなに近いと思えないんですけども、しかしヨシアという名前のギリシャ語化したものがイエスという名前であります。そうするとイエスという名前は 一つ象徴的な意味が込められている。その意味ではヨシアの場合も同じであります。神様の救いという名前をいただいたヨシアが、そしてイスラエルの人々を約束の地に導いていく。そしてイエス・キリストはそのヨシアの名前を与えられている。もちろん第二のヨシアとか旧約のヨシアに劣るものという意味ではありません。大切なことはヨシア、イエスという名前の意味、神は救いという意味。マタイによる福音書では天使がヨセフにイエスという名前をつけなさいと言ったときに、彼は己の民を救う者となるからだとその名前の意味を説明しております。その名前の通りにイエス・キリストは全ての人々を救いへと導き入れるのだ。それを天使はヨセフに告げたわけであります。ヨシアが旧約聖書のイスラエルの民を約束の地に導き入れたように、イエス・キリストは信じる私たちを神の都へと導き入れていく、そういう象徴的な意味もそこにあると言ってよいのではないかと思います。その意味ではモーセがエジプトからイスラエルの人々を脱出させたということにもつながってくるわけですけれども、私たちはイエス・キリストによって罪の支配から、罪の奴隷から解放されて自由を与えられ、そしてイエス・キリストの導きに従って神の用意してくださっている都へと向かっていくということであります。その私たちの先頭に立ってくださるのがイエス・キリストであり、そして私たちの常に真ん中にいてくださるのがイエス・キリストであります。ヨシアが旧約の神の民を約束の地に入れたように、イエス・キリストは新しい神の民であるキリスト教会、またキリスト者たちを約束の都へと導き入れてくださる。そういう象徴的な出来事としてこのヨシア記を読むということもまた大切になってきます。私たちはこの礼拝をする度ごとにイエス・キリストを拝む。それは私たちの救い主であるイエス・キリストが私たちのために、私たちに代わって神の呪いを受けてくださり、そして私たちを永遠の命に導き入れてくださった。そして私たちを神の約束の都へと導いてくださっている。そのことを私たちは礼拝の度ごとに聞き、そしてそのことを告白し歩んでいくわけであります。旧約の神の民はアラノにおいて40年間神を信頼するための訓練を受けました。私たちはアラノではありませんけれども、毎週の教会における礼拝において神の御言葉を聞きつつ神を信頼することを学ばせられ、そして神を信頼する経験を積み重ねていくわけであります。このようにして私たちは神の都へと今向かっている最中であります。今私たちは共に神の都に向かっております。私たちの先頭に立ってくださるイエス・キリストのその後ろ姿を見ながら歩んでいきたいと思います。お祈りをいたします。主イエス・キリストの父なる神様、あなたの恵みと導きにより9月の第一の主日に私たちを教会に集め礼拝を捧げることを許しくださり、心から感謝いたします。誠にあなたに対して罪を犯した私たちがあなたから怒りを受け、そして呪いを受け、滅ぼされても仕方のない存在でありました。それにもかかわらずあなたは私たちを命へと導くために御子イエス・キリストをこの地上にお使わしになり、私たちが受けるべき呪いを代わりに受けさせ、私たちが受けるべきあなたの怒りを御子イエス・キリストは受けてくださいました。そのようにして私たちはあなたの御前に生きるものとされております。どうか私たちがあなたによって愛され、そして御子イエス・キリストによってあなたの御前に生きるものとされている幸いを思い起こし、あなたに感謝しつつ歩むことができますように。旧約の神の民は荒れ野においてあなたに養われ守られて、あなたに対する信仰の訓練を受けていきましたけれども、私たちは 毎週の日曜日、教会の礼拝に集うことによって、またその中で語られるあなたの御言葉を絶えず繰り返し聞くことによって、あなたに対する信頼を増していくことが許されております。どうぞ私たちが心からの喜びと感謝を持って御前に集い、あなたの恵みの言葉をしっかり受け止めていくことができますように導いてください。ここに集いました一人一人の上に、あなたの祝福が豊かにありますように。どうか今日から始まる一週間の歩みが、誠にあなたの恵みに満ちたものとなり、その中で与えられる恵みの一つ一つを数え、日々感謝して歩むことができますように。そのような日々を過ごしながら、用意を整えて、また次の日曜日に私たちがこの教会に集まり、そして礼拝を通してあなたの恵みの言葉を聞くことができるように導いてください。病の中にありますもの、その一人一人にあなたの癒しの御手を述べ、心も体も強くしてくださいますようお願いいたします。また悩み苦しみにありますものに、どうぞあなたが力を与え、またすべてを導き、心も体も強くしてくださいますように、人と人との困難を乗り越えさせてください。この日、全国で礼拝を捧げている諸教会の上に、あなたの祝福が豊かにありますよう心からお願いいたします。感謝と願い、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。それではただいまより聖餐に預かりたいと思います。主イエスキリストは十字架にかけられる前の夜、聖餐をお定めになりました。私たちは今、主の贖いの死を記念し、その恵みに預かろうとしています。主は十字架にかかり、その死と苦しみとをもって私たちを罪からあがなってくださいました。そして聖書に従って3日目によみがえり、天に昇られ、永遠の命を与えることを約束してくださいました。洗礼によって主と共に死に、主と共によみがえらされた私たちは、この恵みの食卓に招かれています。ここに備えられたパンと杯とに、信仰によって預かり、キリストと一体となるのです。父と子と聖霊の名によって洗礼を受けた方は、どこの教会員であっても共にこの聖餐に預かっていただきたいと思います。なお聖餐はキリストを主と告白する信仰を持って預かるべきものですから、皆さんの中で小児洗礼のみでまだ信仰告白式を終わっていない方、媒賛停止の会期を受けている方、そしてまだ洗礼を受けていない方はこれに預かることができません。教会はすべての人々が悔い改めて洗礼を受け、共に聖餐に預かることができるよう祈っています。主の聖典の言葉、私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜、パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって立てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。従ってふさわしくないままで主のパンを食べたり、その杯を飲んだりする者は主の体と血に対して罪を犯すことになります。誰でも自分をよく確かめた上でそのパンを食べ、その杯から飲むべきです。 主の体のことをわきまえずに飲み食いする者は自分自身に対する裁きを飲み食いしているのです。お祈りをいたします。憐れみ深い父なる神よ、今私たちに十字架の死を遂げられた御子イエス・キリストを覚えさせてください。私たちがあなたに背くことしかできなかったとき、まず主イエスが私たちを愛してくださり、肉を裂き血を流して私たちを罪からあがなってくださいました。そしてあなたは御子を死者の中からよみがえらせ、私たちのために永遠の命に至る道を開いてくださいました。本来私たちはこの恵みに預かるのに全くふさわしくありません。ただ主イエス・キリストの憐れみによってこれに預かるばかりです。どうか聖霊がこの場に臨み、私たちに信仰を与え、このパンをキリストの体として食し、この杯をキリストの血として飲むことを得させてください。聖霊によって心を高く上げ、御子と一つとなり主の命に預かることができますように。そしてこの食卓が終わりの日の祝宴に連なっていることを確信させてください。また私たちを主にあって真実な愛に結ばれた群れとして作り変えてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。これからパンと杯を配りますけれども、まだ洗礼を受けていらっしゃらない方はしばらくそのままお待ちいただきたいと思います。
取りなさい、これは、取りなさい、これは私の体である。 りなさい、これは私の体である。それでは傾きを下ります。これは多くの人のために流される私の血、契約の血である。これは多くの人のために流される私の血、契約の血である。感謝の祈祷いたします。天の父なる御神様、罪人である私たちを招いてこの聖餐に預からせてくださいましたことを心から感謝し、皆を賛美いたします。どうか御子の体と血とに預かった私たちがあなたのものとされている幸いを心に深く刻みつけ、この喜びにあふれて語り出し、あなたの福音にふさわしく生きるものとしてください。そしてあなたの栄光が全地に明らかにされますように、今この場に集いながら聖餐に預かれなかったものを顧みる、聖霊の助けによって信仰が与えられ、洗礼を受けこの交わりへと招き入れられますよう導いてください。感謝して主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。賛美歌の72番をもって主を賛美いたします。お差し支えのないことはどうぞお差しください。賛美歌72番。
献金と献身の祈りをお捧げいたします。交番の方はよろしくお願いいたします。教会の取りなしの祈りを祈ります。指揮者の祈る取りなしの祈りの言葉の最後に、これらの祈りを主イエスキリストが教えてくださった主の祈りとともに御前にお捧げいたします、主の祈りと申しますので、その合図とともに声を合わせて主の祈りをみんなで祈ります。主の祈りの言葉は座席の前のプレートに記してあります。どうぞそれをご覧ください。それではお祈りをいたします。主イエスキリストの父なる御神様、あなたが一人子を与えるほどに愛されているこの世界のために祈ります。戦いのあるところに平和を、飢えのあるところに食物を、憎しみのあるところに愛を、分裂あるところに一致を、 絶望のあるところに希望を、悲しみのあるところに喜びを与えてください。死への不安の中で眠れぬ夜を過ごしている者がおります。困難の中で明日への希望を持てず崩れ落ちそうになっている者がいます。巨大な罪の力の前に不当な苦しみを受けている者がいますどうかそれらの人々にあなたの光の中で生きる力と勇気とを与えてください。この世界の救いのためにあなたが建てられた教会を覚えて祈ります。あなたが世の光、地の塩とされた教会があなたの御言葉を高く掲げ、これに従いあなたの救いの喜びを大胆に証しする群れとして強められますように、あなたの愛の道具として用いられますように、伝道の困難な地であなたの皆のために励んでいる教会を御言葉と御業をもって励まし支えてください。愛する者たちのために祈ります。年老いた者がいます。病の中にある者がいます。それを見取っている者がいます。孤独な者がいます。重い課題を担いつつ歩んでいる者がいます。信仰の試みに合っている者がいます。主を憐れんでください。あなたが一人一人に救いの御手を伸ばしてくださいますように。礼拝に集えない者たちがいます。どうか信仰と健康を与え、共にあなたの御前に礼拝を捧げる日を備えてください。御心が天になるごとく地にもなりますように。主よ早く来てください。主イエス・キリストが教えてくださった主の祈りとともに御前にお捧げいたします。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。正英27番を賛美し、祝祷高僧をもって礼拝を終わります。なお高僧に入りましたらお座りください。正英27番をもって主を賛美します。お差し支えのない方はどうぞお立ちください。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わり、何時らすべてのものとともに限りなくあらんことを。アーメン。